感謝します。それでは、お知らせしますけども、私たちの吉野先生、ルミ子先生は今まだイスラエルですね。でなんかあのメール昨日も来てましたけども、風邪が治らなくて、そして腰が痛いということなんですね。でもうあと数日で帰ってくる予定ですけども、彼らの守りとね、癒しのために祝福のために今皆さんですね、心を合わせて祈りたいと思います。でパウロもですね、私のために祈ってくださいってよく書いてますよね。で本当にこの霊的なリーダー、この救いをね、本当に述べ伝えるものって本当に攻撃を受けます。だから祈りがどうしても必要なんですね。ですから本当にこの信仰を持ってですね、私たちの祈りを主が聞いてくださるという信仰を持ってですね、今捧げたいと思います。私祈りますけど、皆さんね、一緒に祈りましょう。天皇お父様、今イスラエルにおります吉野牧師、ルミ子牧師のために祈ります。神様、どうぞ彼らの上にあなたの御手を置いて、守りを置いてください。特に吉野さん、神様、ずっと風邪をひいていて、まだ治っていません。また腰が痛いと言っております。神様、どうぞあなたの御手を置いて癒してくださるようにお祈りをいたします。今イエスキリストの皆によってサタンよ、前に命じる病の霊を出てきなさい。悪の力をイエスの皆によって命じる吉野牧師から出てきなさい。主よ、どうぞ彼に臨んでくださいますように。どうぞ残された数日間をあなたが共にいてくださって祝福を与えてください。彼らと出会う一人一人を祝福してくださいますように。また多くの恵みを受けてこの日本に帰ってきて、私たちにその恵みを分かち合わせてくださるようにお祈りをいたします。あなたの十字架の血潮で覆ってくださいますように、イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン、アーメン。来週日曜日は会えると思いますね。で12月、それから、クリスマスの集会ですね、12月の8日第2、日曜日ですね、ありますので、皆さん祈っていきましょう。またこの日を用いてですね、友達なんかね、誘ってこれたらいいなと思います。でクリスマス集会であって、また伝道集会も兼ねてますので、覚えて祈っていきましょう。それから翌日の12月9日月曜日ですね、スーパーキッズのクリスマスパーティーです。子どもたちのためにですね、いっぱい人が集まって、そして神様が祝福を与えてくださるように祈っていきましょう。お知らせは今日これだけなんですけども、メッセージに入る前にですね、証の時をちょっと持ちたいと思うんですけども、由美子さんのですね、お母さんがイエス様を信じて救われたそうです。ハレルヤー、主を感謝いたします。で私たちの励みのためになると思うんでね、ぜひ今証しお願いしたいと思います。
ここでいいですか。はい、おはようございます。私の母が先週の日曜日礼拝を行ったんですけど、救われました、90歳です、母はもう絶対救われるという確信がありました。っていうのは、もうイエス様からたくさんの幻を見せていただいたんですね。光とか、押し入れの中になんかこういっぱい綺麗な箱がキラキラ光っているものがある時あったり、そうですね、それから、あれですね、もう、とにかく結構すごく見てるんです。それが本当にイエス様は分かりやすく、私と一緒に住んでる時があったんですよね。何年間か私と住んでる時とか、私が母のために病院に行く時とか、そういう時だけもう光るんですよね。それで、イエス様はなんかこうキリストに導かれてる人にこう光をもういつももたらしてるっていうことを、なんかこう徐々に母に証ししてきたんだなと思って、初めは自分が守られてるだけと思ってたと思うんですけれど、やっぱり姉と暮らすようになってからは、こと悪いですけど、一回もそういう光を見ることがなくなって、そして本当にそういう意味で私もすごく励まされて、あ、神様いつもこうやって守ってくださってるんだなって。で、母の心の中 母の見えるもの私は全く見えないんですけど、私がなんかこうそういう母がこう病気で弱っている時に、あ、今こそ信仰告白に導こうと思った、その心がこうガッと燃えた瞬間に母が、あ、すごくあんたの目が今光ってるとかって言うんですよ。だから本当にそういう、私も本当に励まされて、もう母はいつか救われると思って信じてきたんですけど、なかなかこうしぶといっていうか、こう信じるに至らないんですよね。もう何回も信仰告白させるんですけど、いやまだ無理とか、そこまでいかないとか、そういう言葉だったんですけど、でもなんか今回すごくその導きを感じて、まあ、娘たちと行く予定だったんですけど、娘あのマナが風邪ひいたので私一人で、でも結局的にまあ静かに話せたので、まあ、よかったかなと、まあ、結果がね良かったので思ってるんですけど、あのその時ももう朝まで攻撃があって、あの夢の中にもこうなんか、まあ、ちょっと夢の話をするとあれですけど、まあ、かいつまんで言うとなんかこうすっごく大きな1メートルぐらいのトマトが実ってるんですよね。それが何個も花束のようになってて、でその横を歩いていくともう一つ1メートルぐらいの大きな熟した赤い真っ赤なピーマンがこうポンって1個あるんですよ。でそれをあの私と一緒に見てくれてるおじいさんがいて、それはとっても温厚な優しい方なんですよね。でも私はなんかがっちりとこう肩をつかまれて、首もなんかこうピタッとくっついて首も動かないような、こんな状況でこうそれを見て歩いて、なんかこんなに素晴らしく実ってるのに、このおじいさんなんか一つぐらいくれるって言わないのかなと思ってもくれないんですよ。それで朝目が覚めた時に、あ、今日母は救われないかもしれない、これがもしイエス様だったらまだ私はなんかこう救いに導けないのかなってこう弱気になったんですよね。でもイエス様か、いやまたまたサタンかみたいな感じを持ちながら、まあ、教会に来て、まあ、ちょっとナブさんとかに祈ってもらった時に、なんかすごい言われたことが、あのそれは嫌な感じがしたんだから、そのおじさんがね、人それはね、あの私を支配して動かせないようにするものだと言われて、私もちょっと恐れがあったんです、すごくね。それで、あ、そうだと思って、そう思った途端になんかこう、あ、それはイエス様の御心ではないって分かって、でイエス様の権威があるからって言われて、そうだ私はイエス様の権威を持ってるんだから、今日はその時を待とうと思って、必ずその時が来ると思って、自分からはそういう話は一切しなかったんですけど、最近母がたびたび自分からイエス様の話をするようになってきてたので、あの待ってたんですよね。そしたら母の方から、フィリピンの台風もあったよねって言った時にチャンスが来たと思ったんですよね。もう母はそういうことにすごく、この前の震災の時も恐れを持ってて、その時も私信仰告白に導こうと思ったんですけどダメだったんですね。それで、あ、今回はこれだと思って、きっとその話は出ると予想してたんですよ私も。そしてその時に、お母さんって、あのねって、明日のことは誰にもわからないんだよって、だから今日イエス様を信じたらきっとあの明日天国に行っても、まあ、90歳の母にそうっていうのもなんですけど、あの大丈夫だからって、今日は私そのお祈りをして帰りたいって言ったんですよね。そしたら母は、うん、半分は信じてるって、ね、たくさんいろんなものを見せてもらったしって、もう母には多分確信があったと思うんですね。でもこうじゃあお祈りしようって信仰告白に導こうとすると、なんかベラベラベラいろんなこと喋り出すんですよ。それで、うんうんって私も聞きながら、その時間が長いんですよね。だいたいもう1時間ぐらいかかった、信仰告白に導くまでに。で私も帰らなきゃいけないし、あーっと思って焦ってきたんですけど、そしたらまた、じゃあ信仰告白をって言ったら、なんかまたベラベラベラベラ喋り出すんですね。そして、お母さんって祈りたくないんでしょって言うとね、なんか祈りたくない、祈れないって言うんですよ。でそれはお母さんの背後にあるものがもう邪魔してるんだから、今私祈るからねってこう縛ったんですよ、悪霊をね。あの思いつく限りの、まあ、偶像やらその、まあ、窓橋ですよね。そしてそれを祈ってたら、うん、なんか母もなんかこう観念したっていうか、それであの、まあ、一応信仰告白ってもただ言っても分かんないので、まあ、やっぱりあの自分が罪人であること、またね十字架にそのためにイエス様がかかってくださったこと、そしてその、ね、神様の証としてその3日目によみがえってそしてくださったこと、そしてそれを信じれるなら人生の自分の今まで自分が主だったのにことをもうやめて、イエス様を人生の主とする、人生を歩むってことが信仰するってことなんだよって言って、母に一応説明して、まあ、どれだけ分かったか分からないけど、ただ祈ってもちょっと意味がないと思ったので説明して、で母にまあ導きました。で母も最後にアーメンって言って、私もハレルヤ、今日からお母さんは神様の子の光の子になったんだよって言ってね、そうやって私も喜んで、ただまあちょっとすごいあの仏壇に縛られてる人なので、 母さんが一人になった時にまたイエス様信じなきゃよかったって思うかもしれないから、それはサタンの攻撃だから思わないでねって、気にしないでねって言ったら、大丈夫信じてるからなんて言ってたんですよ。そして2日ぐらい経ってどうしてるかなと思って電話したら、なんか母はいやなんかすごく眠れないって、お母さんそれはもうねって、霊がもう嬉しくって神様受け入れたんで、なんか声が明るかったんでよかったねって安心したよって、そしてまあ電話切ったんですよ。それから10分か20分ぐらいしてから電話が来たんです、母からね。ちょっとちょっと私早まったと思うんだよねって。で何90歳になって早まることなんか何もないでしょって言ったんですけど、そしたら母がいや私お姉ちゃんと暮らしてるのになんかお姉ちゃんにねこんな勝手なことしてきっとなんか早まったと思うって。だからあれお母さんお姉ちゃんになんか話すつもりなのって言ったら、いやいや何にもって、じゃあ今まで通りでいいって言ったでしょ私って、何にも言わなくていいしって、何にも今まで通りの生活してればいいんだよ、ただお母さんは天国行きの切符を手にしただけだよって、そのままでいいんだからって言ってて、もし必要なことはイエス様がしてくださるよって言ったら、いや実はってそうやってなんか失敗したって思った途端に頭がすごく縛られてもうギリギリってなって、足が鉛のように重くなって動けなくなって、ようやく今電話のところに来たのって言って、お母さんもそれはねって、お母さんを惑わすものだからって今祈るからねって電話でもう本当に悪霊を縛る祈りをしたんですよね。でどうって聞いたら、あなんか少し楽になってきたって言うんですよ。でお母さんって本当に分かりやすいよねって言って、そして、まあ、ちょっと話してるうちに、あ足が自由に動く動くって喜んで、ああもうねって、お母さんも本当に心配しなくていいんだからって言って、そしてまたその時電話を切って、で、まあ、昨日もちょっと電話してみたら、なんかどうって言ったら、うん何にもないって、なんかすごく声が明るかったんですよね。で何も考えないことにしたって、だから本当にわあ神様は救ってくださったんだなと思って、90歳でね何も働くことなんてないって私も思ってたんですよ。でももうすでにこのような証を皆さんにすることができて、母がこう証になっていること、それがすごくねやっぱりこう早く救われて、まあ、遅いんですけど、まあよかったなって、本当に神は生きて働いておられるという確信をますます得ることができて感謝でした。アーメン。
いや本当に励まされますよね。私も家族がいてですね、福音を伝えようと思うんですけども、顔を見ただけでもううちの家族はダメだなと思う時あるんですね。でもう地蔵さんに見えるんですね、特に兄なんかね。でも本当に祈っていきましょう、ね、信仰の祈りは何が、ね、山も動かす、本当に自分の家族のために毎日でもね、毎日でも祈っていきましょう。これで、おばちゃんが救われたという、いやお母さんが救われたということは、4代ですよね、今教会に来るってことです。続いてるってことですね、4代親子4代ね、すごいなと思いますね。本当に、私たちもね諦めないで自分の家族のために祈っていきましょう。何が起こるか分からない、必ず神様はね救ってくださる、祈っていきたいと思います。それではお待たせしました、メッセージに入りたいと思います。あ、子どもたちのためにお祈りいたします。天のお父様、皆を賛美をいたします。本当に主よ、祖母ロイス、母ユニケの祈りを通して主よ手もては成長しました。本当に神様ありがとうございます。主よ、このご両親の祈りと愛を持って、また教会学校の先生たちの愛を持って育てられていることをありがとうございます。すべてはあなたの御働きでございます。どうぞ主よ、あなたが先生を通して今日語ってくださるようにお祈りいたします。この幼い子どもたちが本当にあなたの御言葉を理解していくことができるように、あなたを本当にさらにあなたの愛を知っていくことができるように祝福してください。イエス様の御名を通して委ねてお祈りいたします。アメン。それではベト宣教師、通訳は、先週と同じく優吾さんです。お願いします。